第47章、章詠。私たちが成長するための計画。
天の御父と共に住んでいた時、御父は私たちを成長させる一つの計画を発表されました。高く上げられたお方である御父のようになれるという計画です。そのためには、御父の身元を離れ、この世に来なければなりませんでした。この別れは、たとえ御父の身元にいなくても、御父の戒めに従うということを立証するために必要でした。計画によると、人は地上の生活を終えた後に裁きを受け、それぞれの信仰と従順の度合いに応じて報いを受けることになっていました。聖文から、天には三つの栄光の王国があることがわかります。使徒パウロは第三の天にまで引き上げられた人を知っていると述べています。第二コリント第12章2節。また、パウロは天にある二つの王国について触れています。天に属するものと地に属するものです。第一コリント第15章40節から42節参照。天に属するものとは、最高の王国である日の栄えの王国を、地に属するものとは、第二の王国である月の栄えの王国を指します。末日の啓示から、第三の王国が星の栄えの王国であることがわかります。教義と聖約、第76章。81節参照。そして、日の栄えの王国には、さらに三つの天、すなわち、三つの階級があることもわかっています。教義と聖約、第131章、一節参照。
章詠。
問い、章詠とは何でしょうか？章詠とは、永遠の命、すなわち、神の生活そのものです。神は大いなる栄光のうちに住み、完全であり、すべての知識と知恵を備えておられます。神は霊の子供たちの御父であられ、創造主です。私たちは天の御父と同じようになることができます。これが章詠です。主に忠実であることを証明するならば、天の日の栄えの王国における最高の階級に住むでしょう。そして高く上げられ、天の御父の身元で永遠の家族と共に住むのです。章詠は天の御父がその子供たちにお与えになれる最高の賜物です。教義と聖約第14章7節参照。
章詠の祝福。
問い、高く上げられた人々はどのような祝福を受けるでしょうか。天の御父は完全です。御父は子供たちがご自分のようになれるという事実を誇りとしておられます。人の不死不滅と永遠の命をもたらすことが御父の技であり、栄光です。モーセ第一章39節。イエス・キリストを信じる信仰を通して、日の栄えの王国における章詠を勝ち得る人は、特別な祝福を受けます。主は、すべてのものは彼らのものである、と約束されました。教義と聖約、第76章59節。以下は、高く上げられた人が授かる特別な祝福です。1、天の御父とイエス・キリストの身元で永遠に住む。教義と聖約第76章62節参照。2、神々となる。教義と聖約第132章20節から23節参照。3、義にかなった家族と永遠に一つに結ばれ、永遠に増し加え続けることができる。4、満ち満ちる喜びを得る。 5.天の御父とイエス・キリストが備えておられるあらゆるもの、すなわちすべての力と栄光、主権、知識を得る。教義と聖約第132章19節から20節参照。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように記している。御父は戒めを従順に守る者にはご自分の持っているものをすべて与えると御子を通して約束されました。戒めを守る者は知識、知恵、力を増し加えられ、恵みに恵みを受けて、ついには完全な日の光により輝き照らされるようになります。Doctrines of Salvation 第2巻36ページ。
証明する条件。
今こそ証明の条件を満たす時です。アルマ第34章32節から34節参照。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように述べています。証明を得るには、福音と福音のすべての制約を受け、主が示された義務を引き受けなければなりません。また、真理を理解して光の中を歩み、神の口から出る一つ一つの言葉に従って生きなければならないのです。Doctrines of Salvation 第2巻43ページ。高く上げられるためには、まずイエス・キリストを信じる信仰を持ち、次にその信仰を保って生涯の最後まで耐え忍ばなければなりません。イエス・キリストを信じる信仰を持てば、当然罪を悔い改め、主の戒めに従うはずです。主はすべての人が次の儀式を受けるように命じておられます。1. バプテスマを受ける。2. イエス・キリストの教会の会員として確認され、聖霊の賜物を授かるために安守を受ける。3. 兄弟はメルキゼデク神権を受け、神権におけるメッシを尊んで大いなるものとする。4. 神殿のエンダウメントを受ける。5. この世または次の世において、永遠にわたる結婚をする。必要な儀式を受けることに加えて、主は次のことをするようすべての人に命じておられます。1. 神と隣人を愛する。2. 戒めを守る。3. 悪い行いを悔い改める。4. 亡くなった先祖を探求し、先祖のために福音の救いの儀式を受ける。5. できる限り欠かさず教会の集会に出席し、聖餐に預かってバプテスマの制約を新たにする。6. 主の方法に従って家族を愛し強める。7. 家族と個人で毎日祈る。8. 言葉と模範により福音を教える。9. 聖文を勉強する。10. 主の預言者の霊感された言葉に聞き従う。最後に、一人一人が聖霊を受け、それぞれの生活の中でその導きに従うようになる必要があります。問い、儀式と制約を通して、どのように証明に備えることになるでしょうか。イエス・キリストを信じる信仰は、戒めを守る上でどのような助けとなるでしょうか。高く上げられるために、聖霊の導きに従うようにならなければならないのはなぜでしょうか。
忠実であり、最後まで耐え忍ぶならば。
問い、キリストの忠実な弟子として、最後まで耐え忍んだ人はどうなるでしょうか。主は次のように言われました。私の戒めを守り、最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は 神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。教義と聖約第14章7節。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように言っています。神の戒めを守り、神を礼拝し、神の真理を実践して、神のうちに絶えず留まっているならば、完全な真理に包まれる時が来るでしょう。しかも、その真理はどんどん輝きを増し、真昼のように明るくなります。Doctrines of Salvation 第2巻36ページ。預言者ジョセフ・スミスは次のように教えています。はしごを登るときは一番下から始めて一段ずつ登っていかなければなりません。そしてついには一番上の段にたどり着くのです。福音の原則も同じです。第一のものから始めなければならず、聖霊に関するすべての原則を学ぶまで続けていくのです。しかしそれらを学び終えるには、幕の彼方へ行ってからもかなりの時間を要するでしょう。すべてがこの世で理解されるのではありません。救いと聖霊について学ぶことは、墓の向こうにおいても大きな仕事となるでしょう。歴代大官庁の教え、ジョセフ・スミス、268ページ。さらに、ジョセフ・スミスはこう説いています。神の性格を確実に知ることが、福音の第一の原則です。神はかつて、私たちのような人であられました。神ご自身、すなわち私たちすべてのものの御父は、イエス・キリストご自身がそうであられたように、ある地球に住んでおられたのです。Teachings of the Prophet Joseph Smith 345ページから346ページ。天の御父は、私たちの受ける試練や弱点、罪をご存知です。そして、同情と憐れみを寄せ、私たちがまさに、御父と同じように成功を勝ち取ることを望んでおられます。天の御父の身元に帰ったとき、次のように言えるとしたら、その喜びはどれほどでしょう。お父様、私は御心に従って生きてまいりました。忠実に生活し、お父様の戒めを守りました。家に戻れて幸せです。その時、御父が次のように言われるのを聞くでしょう。よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。マタイ、第25章23節。提案。マタイ、第25章23節をもう一度よく読んでください。主がこの言葉をあなたに告げてくださるのを聞いたとしたら、どのように感じるでしょうか。
参照聖句。
聖霊。教義と聖約。第132章、3節から4節。16節から26節。37節。聖霊の鍵となる永遠の結婚。教義と聖約。第131章、1節から4節。日の栄えの栄光の祝福。教義と聖約。第76章、59節から70節。真剣の儀式によって、神聖の力が現れる。教義と聖約。第84章、20節から21節。
教師へ、生徒や家族に、福音の真理について深く考え、生活を振り返り、天の御父やイエス・キリストに自分が抱いている愛について考える時間を与えるとき、聖霊から教えを受ける機会を与えることになります。